皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2022年6月24日にミーフィーネットで発表された、法を学ぶと眠くなる道衆を見た時という内容です。それではお聞きください。法を学ぶと眠くなる道衆を見たとき、文、山東省のダーファーです。7月20日以前に法を得た古い学習者、道衆 J さんは、何年も前から法を学ぶと眠くなると聞いていましたが、長年来、彼との接触があまりなかったため、気に留めていませんでした。去年の8月、あるきっかけで私たちは集まり、同じグループで法を学ぶことになりました。道衆 J さんの法を学ぶ時の様子を初めて見たとき、確かにびっくりしました。彼が法を読むとき、主意識が自分を支配していないように見受けました。彼は発音がはっきりせず、読んでいるうちに行がわからなくなり、他の人が読んでいるときは、うたた寝をしてしまい、本を床に落としてしまったこともありました。しかも、道衆 J さんは、普段から家で法を学ぶことができず、誰かに付き添われていなければ学ぶことができず、かなりの妨害を受けているようです。精進している古い学習者なら、このような状態が何を意味しているのかわかるでしょう。法を学んでいても、法を得ることができず、危険ではありませんか？焦りを感じた私は、必ず彼がこの危険な境地から抜け出せるようになると思いました。彼と交流してから分かったのですが、この5ヶ月ほど彼は実家の家屋の片付けに縛られていて、3つのことを1つもしていなかっただけでなく、携帯電話で常人の小説を読み、WeChat で遊んでいました。彼の状態からきっと急性力が、茹で返るという汚い手口で、彼を破滅させようとしているのだと分かりました。グループ内の同衆たちは絶えず法理を持って彼と交流し、彼が自分の問題点を認識できるように導き、そしてその状態がどのような深刻な結果を招くのかも厳しく指摘してあげました。それから法を学ぶ前に、私たちは彼の空間場のすべての妨害要素を取り除くように、発症年をしました。道衆 J さんは、さすがに古いダーファー弟子なので、彼自身も徐々に意識がはっきりしてきました。しかし、その状態を突破するのはそう簡単ではありません。彼は長年、ずっともう一人の年配の道衆だけと一緒に法を学んでいて、法理に基づく交流がなく、法に照らして自分を収めることや、うちに向けて探すこともわからないため、修練状態の改善が遅く、法を読むときの状態も良くなったり悪くなったりしていました。グループ内のもう一人の年配の同衆、Lさんは、突破が遅い彼が未だに携帯電話をいじっているのを見て、焦り、怒り出したこともありました。私はグループ内の交流で、そのような状況が見えたら、J さんばかり責めるのではなく、まず、うちに向けて自分自身を探すべきであり、何よりも焦りや怒り出すこと自体が法に符合していません、と言いました。私自身も道衆の執着にとらわれすぎているのではないかと自問しました。皆がうちに向けて探してから、道衆 J さんも恥ずかしくなり、グループ学法に参加する機会をくださった、師父、および 同衆たちの助けに感謝し、再び携帯電話をいじりたい時には、罪悪感を感じていたと言いました。今では J さんは、小説を読むことや WeChat で遊ぶことをほぼやめましたが、時々ネットショッピングをしているので、法を読む時に眠くなることがまだありますが、以前よりはだいぶ良くなりました。おとといの夜のグループ学法の最中に、同州 J さんがまたうとうとし始めたと気づき、私は顔を上げて彼を睨みつけました。その直後、私は、主婦の何事においてもうちに向けて探さなければならないという法理を思い出して、この睨みつける行為の背後には、どれだけの人心が隠れているのか。面倒がる、焦り、同衆を見下す心もある、と思いました。また、他の同衆が彼に字の読み間違いを指摘するときの心の状態が純粋でないことにも気づきました。さらに探していくと、同衆が眠くなったとき、主意識が強くないということであれば、私は眠くなくても、本当に自分の主意識がしっかりと法を学んでいるのだろうかと考えたとき、私はついさっき読んだ箇所が何なのかがわからないことに気がつきました。では、他の同衆にも同じ問題があるのではないか。J さんの状態が良くなったり悪くなったりするのは、グループ全体の学法状態とも関係があるのではないか。彼のこの状態を私たちに見せられているのではないか。そう思うと私の主意識が急にはっきりとしてきて、他人の状態ばかりに目を向けてはいけない観念を改めて J さんの性念を強めてあげなければならないと思いました。そこで私は J さんの主意識がはっきりしてくるように彼のわかっている一面と交流しながら彼を妨害している邪悪な要素を取り除くようにしました。一分もしないうちに、J さんに変化が現れました。彼は元気が出て、読み方もスムーズになり、最後まで眠くなることはありませんでした。このことから、私は大きな感動を覚え、師父が弟子たちに与えてくださった、うちに向けて探すという、法という宝の力を、改めて実感しました。また、師父が常々弟子たちに着実に収めるようにと話されることの深い意味を再認識しました。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、民フイネットのウェブサイト jp.minghui.org minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。